それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは旧約聖書箇所であります。聖書のちょうど真ん中あたりでありますけれども、旧約聖書のイザヤ書の第9章の1節から7節をお読みしたいと思います。教会様付きの聖書を使っていらっしゃる方は真ん中くらいの953ページになります。旧約聖書のイザヤ書の第9章の1節から7節です。イザヤ書の9章の1節から7節です。皆さんの中で新共同訳の聖書を使っていらっしゃる方は8章の最後の節から9章の6節までになりますが、ちょっと新共同訳説の分け方が違いますので、新共同訳使っていらっしゃる方はもしかしたら戸惑われるかもしれませんけれども、ご了解ください。9章の1節から7節までを読みいたします。私は教会の備え付けの聖書と同じ口語訳でお読みいたします。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは刈り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これはあなたが彼らの追っている首輝きと、その肩の杖と、知恵たける者の鞭とを、ミディアンの日になされたようにおられたからだ。すべて戦場で歩兵の履いた靴と、血にまみれた衣とは火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後常しえに公平と正義とをもってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。今日はこの聖書の箇所を通して、新しい時代への希望という題でメッセージをさせていただきます。新しい時代への希望という題であります。2週間前、パリでのテロは私たちを不安に陥れました。今まで私たちはIS ですか、イスラミックステートのこの支配している危険な地域に足を踏み入れなければ、そのジャーナリストの方でやるとか、本当にその危険な地域に足を踏み入れなければ、それほど脅威を感じなかったかもしれません。けれども、あの事件以来、私たちは世界中どこにいても、それが脅威なんだということを思い知らされました。ニューヨーク周辺にいる私たちはいつもその危険を覚悟して生きていかなければならないんだということを思わされます。そしてその後、マリとかチュニジアとか、世界各地で繰り返されているこのテロの中に、またこの IS の空爆があって、それに関係してトルコが領空侵犯したロシアのこの戦闘機を撃墜したという事件も起こりました。それでトルコとロシアが緊張関係にいる、なんとかこの平和的に外交的に解決すればいいというふうに世の中は、世界中は思ってるけれども、どうなるかわからない、そのような中でこの世界はどうなってしまうんだろうか、そんな 中に私たちは置かれています。そのようなことを思いながら、私たちはこの2015年のアドベントを迎えました。まあ、アドベントはですね、週報の右側の方にある喜びの泉というコラムの欄に書かせていただきましたけれども、まあ、旧約聖書の時代の人々が救い主を待ち望むその思いを、もう今から2000年以上前の人々がどういうふうにその救い主の誕生を待ち望んでいたかということに思いを馳せるとともに、救い主として来てくださったイエス様がどんな方で、私たちにどんなことをしてくださるのか、それを覚えるとともに、もう一つは、もう一度イエス様が来られる、イエス様がもう一度来るとおっしゃったあの再臨を待ち望む時でもあります。今年もこれから3週間、今日と来週12月6日ですか、そして13日、特に救い主を待ち望む聖書の箇所を選んで、礼拝のメッセージを語らせていただきたいと思います。で、今日の箇所ですけれども、まさに私たちのこの今の時代のよう、同じように不安な時代の中に歩んでいた人々に与えられた希望のメッセージの箇所であります。これ、もう本当に今から2700年くらい前のこの言葉なんですけれども、でもそれは本当に今私たちが歩んでいるのと同じような不安。何がこれから起こるんだろうか、私たちの国はどうなってしまうんだろうか、そういう不安の中にいる人々に対して希望のメッセージが語られた箇所であります。ちょっと歴史的な背景をお話したいと思いますけれども、まあ、このイザヤがですね、メッセージを語っていたこの時代、イスラエルはこの2つの国に分かれていました。そしてこのここに、まあ、北王国イスラエルというふうに書いてあります。そして南王国ユダ、こういうふうに、書きました。この北王国イスラエルと南王国ユダ、この二つの国に分かれていました。イザヤはこの南王国のユダの方で活動していたこの預言者でありました。特に彼は王様にも、国の王様にもものが言えるような、意見が言えるような、そんな働きをしている預言者だったんですね。その当時、このイスラエルとユダの北の方にはこのアッシリア帝国という、まあこっちの方ですね、アッシリア帝国という国がありました。大きな国アッシリア帝国、この私たちが中学校高校で習う世界史の中でも出てくるような大きな国でありますけれども、このアッシリア帝国があって、そのアッシリア帝国と対抗するためにこの北王国イスラエルとこの、まあ、ここにはアラム王国と書いてありますが、シリアですね、このシリアとイスラエルとが同盟を結んで、この2つの国が同盟を結んで、そしてユダにも一緒に戦おうというふうに言ってきたわけであります。でもユダはそれを受け入れなかった。このユダの南国ユダはですね、このアラムとイスラエル、この北の方の連合に一緒にやろうということに対して、それに対してノーというふうに言ったわけであります。そしてイスラエルとシリア連合がユダに圧力をかけてくる、そのようなことが起こっていました。イスラエルシリア連合につくか、彼らまたはヨラバ大樹の影でアッシリア帝国につくか、そのような厳しい状況の中で厳しい選択を迫られていたわけであります。イスラエルシリア連合が攻めてくる、そんな噂も聞きました。そんな不安の中でイザヤは神の言葉を聞け、そんな不安な時代の中で神、今こそ神の言葉を聞けとこのメッセージを語ったのであります。今日はこの聖書の箇所から私たちも同じように、私たちも同じようにこの不安の時代の中にあって何を聞いていくのか。神様は 何をしてくださろうとしているのか、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、御言葉に聞くということであります。不安の時代の中で、私たちもそうでありますけど、不安の時代の中で、またもう世界の状況がそうということはあるかもしれませんが、また皆さん一人一人の生活の中で、一人一人の人生の中で、不安な時に私たちは得てして手っ取り早い解決を求めようとします。この不安を収めてくれる、なんとかこの不安の中で不安をなんとか収めてくれるものないかなって一生懸命手っ取り早い解決を求めようとします。今日読んだところでも、その読んだところの直前の、皆さん聖書開いたままにしておいていただきたいんですが、953ページのこのイザヤ書の8章の後半の方にはですね、その様子が出てくるんですね。どういうふうに出てくるかというと、例えば8章の12節から13節にはこういうふうに書いてあります。この民がすべて陰謀と唱えるものを陰謀と唱えてはならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない、また驚いてはならない。あなた方はただ万軍の主を聖として彼を賢み、彼を恐れなければならない。陰謀がありました、恐れがありました、でもそれに捉えられてはいけない、それに捉えられてはいけない。彼らが恐れるものを恐れてはならない、驚いてはならない。本当に神様こそ恐れるべき方、神様はこの陰謀とか、この国と国との関係とか、そういうもの、いろんなことが世の中に起こってるけども、神様はそれをはるかに超えた方なんだ、聖なる方なんだ、私たち人間をはるかに超えた、世界を支配しておられる方なんだ、その神様を恐れなさいと語っているのであります。17節にはこういうふうに書いてあります。主はヤコブの家に御顔を隠しておられるとはいえ、私はその主を待ち、主を望み祭る。このヤコブの家って、この、まあ、あのユダの国、イスラエルの国でありますけれども、ヤコブの家に御顔を隠しておられる、まあ、神様が顔を隠してるってどういうことかというとですね、ああ、神様の御業だ、ハレルヤ、私たちがそれを簡単に言えるような分かりやすい方法で神様がご自分を表してないということです。もう神様がなんか私たちのことが忘れちゃったんじゃないかな、神様私たちのことなんかもうどうでもいいと思ってるんじゃないかな、神様私たちのことを捨てちゃったんじゃないかなって、そういうようなことを私たちは感じないではいられないような苦しみや戦いの中にあるってことです。神様は顔を隠しているように見える。神様は私たちのが忘れてしまったように見える。でも、そんな中でも私は神様を待ち望み、神様を本当に求めるんだというふうにイザヤは言いました。そんな中でも、いや、そんな中だからこそ神様を待ち望めというふうに、皆さん本当にそうですよね。私たち万事が順調にいってる時に神様を信じることはある意味簡単かもしれない。でも本当に神様を信じるべき時は、なんでこんなこと起こるんだろうって、なんで私がこんなことに、こんな目に遭わなきゃいけないんだ、神様は私のことは見捨ててしまったんじゃないかな、そういう時こそ神様を待ち望むんだ。でも人々は何を求めたのでしょうか。どこに安らぎを求め、導きを求めたでしょうか。19節、8章の19節にこう書いてあります。人々があなた方に向かってさえずるように、ささやくように語る巫女及び魔術者に求めよ。という時、民は自分たちの神に求むべきではないか、生きる者のために死んだ者に求めるであろうか。何に求めていたかというと、巫女とか魔術者に求めていたというのであります。霊媒ですね。霊媒に頼って死んだ人に求めていた。何ということでしょうか。 でもそうですね、私たちは弱いものです。不安の時、迷った時、そのように手っ取り早くこうしたらいいですよというふうに言ってくれるものを求める。私たちがどっちの道を進もうかな、アメリカに行きようかな、日本に帰ろうかな、こっちにこの仕事をしようかな、この仕事にしようかな、本当に私たちが道を迷うときに、私たちはこうしなさいと、先が見えなくて不安のときにこうしなさいと言ってくれるような、まあ占い師の人を頼ったりですね、そういう人を頼る、そういう世の中ですよね。私たち、聖書はでも違う。聖書がもう私たち聖書をですね、この何ですか、占いのようにですね、神様今日するべきことを教えてください、 1,2,3 そういうふうに開きたくなるような誘惑もあるかもしれませんけれども、でももちろん神様はそういうことを通しても語ることはおできになるでしょうけれども、でも神様は私たちを、神様との関係が大切ですよ、そうやって1,2,3で占いをするようなことじゃなくて、あなたと神様との関係が大切ですよと何度も何度も語るわけでありますね。簡単に右へ行け左へ行けというふうに言うんじゃない。私たちがそういうふうに手っ取り早くどうしたらいいか教えてもらいたい。でもそうじゃない。神様の御言葉が何と言ってるのか、日々聖書を読んで祈っていく中で答えをいただいていく、神様との関係をこの祈りの中で、聖書を読んでいく中で、本当に私たちが作り変えられて、神様の喜ばれる選択をしていく、そのようなところへと聖書は私たちを招いているのであります。私たちはいつもは大丈夫でも不安な時に手っ取り早い答えをもらおうとする。まあ今はですね、もういろんなものがあります。ビジネス書みたいなのもたくさん世に溢れています。そういうものによって答えをもらおうとするかもしれません。格言みたいなものを引っ張り出してきて、このようにしなければならないと語ったりすることもあるかもしれない。また政治的なイデオロギーを振りかざして意見を言ったり、愛国心にとらわれて主張したり、まあいろんな私たちはものに振り回される。でも、本当に私たちが聞かなければいけないのは、御言葉で、先日パリのテロの後にですね、祈ってる中で一人の方のことを思い出しました。ヨーロッパ中回っていらっしゃって、パリとかベルギーとかもよく訪問して、そこの日本人の集まり、小さな日本語を使っていらっしゃる方々の、もう日本人に限らずいろんな国からこの日本語を使う方々集まってですね、小さな集まりが持たれている、そこを訪問していらっしゃるミラノのこの日本語協会の内村先生、先生がどんな思いで歩んでらっしゃるかな、あのような状況の中で、パリにたくさんの方々がいる、ベルギーにたくさんの本当に大切な方々がいる、そんな先生ところどころを回りながら伝道してらっしゃる先生が、あのテロの中でどんな思いにいらっしゃるかなって思った。先生にメールをお送りしました。お祈りしてますって、いろんなことを言う人がいます。フランスの痛みに心を向けようという人と、中東ではこれは毎日なんだって。この問題の種は欧米にあるんだ。そういうふうに言う人と、いろんな人がいろんなことを言います。そんな考えの狭間で、先生大変大変な思いしてるんじゃないかなって。また、本当に現実に自分の身の危険を感じながら、歩む時もあるんじゃないかなって。本当に祈りながら、メールをしました。1週間くらい経ったでしょうかね、先生から返事が来ました。 今ちょうどベルギーにいます、ビュルセルにいます。その中にこのような言葉がありました。今は御言葉という土台を持たずに、それぞれが正しいと思うことを主張する、そのようなポストモダンをさらに通り過ぎたような時代です。だからこそ、御言葉を語り続けたいですねって、先生、書いてくださいました。本当に私たちこの不安な時代、いろんなところに手っ取り早い答えを求めたくなるような時代、私たちは、 どこに答えをもらうでしょうか。私たちは何を土台としているでしょうか。何を語っているでしょうか。何を聞いているでしょうか。すべては神様の支配の中にあり、神様の御手の中にあると宣言する聖書の言葉を信頼して、この神様を信頼して、神様が私たちに与えてくださっている使命を、一人一人に与えてくださっている使命を果たさせていただきたいと思います。与えた時間の中で、置かれた環境の中で、神様に愛されていることを喜び、本当に神様に愛をいっぱいにいただいて、その愛によって神様を愛し、また周りの人々を愛していく、そこに生かしていただこうではありませんか。本当に私たちは、御言葉に聞く、この不安な時代の中で、どこに答えを求めるか。ぜひ御言葉に聞いてください。御言葉に答えがある。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。そのじゃあ御言葉には何があるか。それは神様の与える希望があるということであります。神様は何と語っていらっしゃるでしょうか。この今度は9章の前半読んでいきたいと思いますが、占いの言葉、人の言葉を聞いていた人々は暗黒だ、この夜明けのない暗闇だ、では神は何と言われるのか。それが9章の1から2節に出てくる言葉でありますが、もう一回お読みいたします。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が出た。神様は光を与えてくださる。先ほどお話したこのイスラエル・シリア連合がユダ王国に攻めてくるという話でありますが、この時彼らは神様を信じることができなかった。できなかったからどうしたかというと、人間的にいろんな方法で道を探った。どうすったらいいと思いますか。皆さん、神様を計算に入れなかったら、神様を考えなかったら、神様を信じられなかったらどうしますか。南王国はどうしたかというと、まずこのアッシリアと組んだわけです。このアッシリアと組んで、この北王国と北王国イスラエルと、このアラム王国シリア、このシリアですね、北王国とアラム王国連合軍を挟み撃ちにするようにして孤立させてしまうわけであります。そして生き延びようとしました。アッシリアに私たちは味方ですよとすり寄った。でもアッシリアはこの結局ですね、この北王国イスラエル、アラム王国を滅ぼしてしまって、今度じゃあお前たち、お前味方だなって言うんじゃなくて、今度はですね、南王国、味方だった南王国ユダをも滅ぼそうとした。その時に彼らどうしたでしょうか。ああ、私たちは間違ってた、やっぱり神様を信頼して神様に求めなきゃいけなかったのにって思ったでしょうか。そうじゃなかったんですね。神様計算に入れなかった彼らはどうしたか。神様計算に入れなかった答えは簡単です。南王国と、じゃあごめんなさい、このもっと南にあったエジプトですね、エジプトに助けを求めたわけです。エジプトに、上手に書けないですけど、エジプトに助けを求めたわけであります。神だってしょうがない、そんなもうバカなことです、しょうがない。そこでエジプトに助けを求めた。イザヤ書30章にはそのことが詳しく出てきます。30章のですね、同じイザヤ書の30章の、開いている方は開いてくださっても結構ですが、スクリーンにも準備してあります。1節から2節、こういうふうに書かれています。イザヤ書の30章1節、主は言われる。背ける子らは災いだ。彼らは計り事を行うけれども、私によってではない。彼らは同盟を結ぶけれども、我が霊によってではない。 罪に罪を加えるためだ。彼らは我が言葉を求めずエジプトへ下って行ってパロの保護に頼りエジプトの狩りに隠れようとする。同盟を結ぶ。でもそれは神様に祈って神様を導きによるのではない。エジプトに助けてもらおうと思っている。でもそれは神様を喜ばれることではない。まさに手っ取り早い答えを求めて、助けを求めて、このごめんなさい、助けを求めて、これでいいですね、助けを求めてこのエジプトに求めたわけです。彼らは我が言葉を求めずエジプトへ下って行ってパロの保護に頼りエジプトの狩りに隠れようとして、神様は自分を頼ってほしいと願ってらっしゃる。15節から16節、主なる神イスラエルの聖者はこう言われた。あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。しかしあなた方はこのことを好まなかった。あなた方は落ち着いてればいいのに、私に祈ればいいのに、私のところに来ればいいのに、信頼していればいいのに。でもあなた方はそれを好まなかった。だって北から攻めてくるのに、南のあのエジプトに助けてもらうしかないでしょう。あなた帰って、あなた方は言った、いな、我々は馬に乗って飛んでいこう。あのエジプトに向かって馬に乗って飛んでいこう。それゆえあなた方は飛んで帰る。また言った、我々は速い馬に乗ろう。それゆえあなた方はを追う者は速い。私を信頼しなさい。私を信頼して落ち着いていなさい。そのように神様は言われる。でもあなた方は急いでやらなければいけないと、バタバタバタバタバタバタ走り回っている。でもあなたに光を与えるのを、あなたを救うのは私なんだよと神様は言われるのであります。そしてこのイザヤ書、先ほどの聖書の9章に戻りますけれども、9章では私たちを救う究極な的な光として救い主が送られることが予言されています。もちろんこれはイエス様の予言であります。イエスが生まれる700年以上前から、私は救い主を送るよ、私は救い主を送るよと語ってこられたのであります。そしてその救い主がどんな方か、ここに書かれています。今日はここを詳しく読むことはいたしませんけれども、でも全体で何を言っているかということを一言で申し上げれば、それは平和です。私は平和を与える、この救い主によってあなた方に平和を与えると神様は言われたのであります。この4節5節にも、彼らのこの鞭や首輝は折られた。5節にはこの彼らの戦場で着た武具、この靴とか衣とかそういうものはもう必要なくなった。6節にはその男の子、その男の子は平和の君と唱えられるんだよ。7節にはその祭りごとと平和とはましくはって限りなく、世界この永遠にまで続いていくんだと語って予言をしているわけであります。ここで強調されていることは平和であります。この方は平和を与える方です。教会では何回か話していることでありますけれども、この平和は波風が立たないという意味での平和ではありません。シャロームであります。ヘブル語のシャロームはこのユダヤ人の挨拶ではありますけれども、挨拶の言葉にもなっている言葉でありますけれども、単に何か問題がなくて、単に波風立たなくて、いわゆる事なかれ主義で保たれているような平和ではありません。命のあふれる、喜びのあふれる、本当に中身のある平和です。本当に生きててよかったなっていう平和です。本当にこの時代に生かされて、このような人生与えてよかったなっていう平和であります。もっと言うならば、相手がどうであろうと、周りがどうであろうと、あなたのうちに与えられる 平和であります。世の中のどんな不安やどんなテロリストたちの脅しも、びくともさせられない、そのようなものによっても指一本触れられない平和であります。それはどこから来るかというと、神様との生きた関係から来ます。単なる頑固とか、単なるわがままとは別で、状況はどうであれ、周りの環境はどうであれ、この救い主によって、このイエスの十字架によって、神様との関係が回復させられて、ああ、本当に私は大丈夫だ。私は愛されてるんだ。私は本当に神様によって生かされてるんだ。その喜びに溢れて歩んでいく平和であります。イエス様が私たちのために罪を負って十字架にかかってくださったがゆえに、罪許されて神様との関係が回復されて、神様との生きた関係の中に歩むならば、私たちの内側にこのシャローム、平和が与えられて、そのシャロームが周りにも喜びと命を与えていくんだ。そういう生き方ができる。そのシャロームが私たちには約束されているのであります。状況は厳しいかもしれない。状況は戦いがあるかもしれない。これから本当に世の中はもっと厳しい時代になっていくかもしれない。でもそれにも動かされない平和を神様は私たちに与えてくださるというのであります。この絵を見てください。何の絵でしょうか。まあ、滝の絵でしょうかね。まあ、滝の絵というより、だけど雷が向こうの方に見えますが、これは嵐の絵だそうであります。嵐の中で、見えますか？嵐の中で、この滝のように見えるのは、滝じゃないところに水が溢れて、滝のように流れ落ちている、そういう絵であります。でもこれは平和をモチーフにした絵だそうです。どこが平和なんでしょうか？どうして平和なんでしょうか？この嵐が過ぎ去ることを、これが嵐であるならば、私たちは嵐が過ぎ去ることを私たちは期待します。やがてこの嵐が収まったら平和になると思うかもしれません。でも、これが平和だというのであります。この部分を拡大したものがこの絵であります。ここに鳥の巣があります。嵐の中で親鳥が本当に小さくて小さくてはっきり見えないかもしれないんですが、親鳥がひなたちを守っている絵であります。もちろん嵐を支配しておられる神様は、この嵐を沈めることもおできになるはずであります。しかしこの嵐のただ中でも平和を与えることができる。神様は、この鳥の親鳥がひなを守っているように、私たちを嵐の中で私たちに平和を与えることができるのであります。私たちは不安の時代に生かされています。でも考えてみれば、本当に今から80年前の人々も不安の中に、第二次世界大戦の始まる前のナチスがこのヨーロッパをどんどん支配していった時代も、やはり不安を覚えていただきましょう。第一次世界大戦が始まる前の時代も、世界は不安の中にいたと言われます。本当に、時代、不安の時代がありました。私たちも、まさかこの次にもっと大きな戦争はないだろうと思います。願います。私たちはこの 状況が良くなることを願っています。もっと平和になるように願っています。テロリストの勢力が弱くなるようにと、ロシアとトルコの関係が良くなるようにと願います。祈ります。皆さんどうですか？祈ってますか？本当に平和のために祈ってますか？この戦争が始まらないと私たち祈ってますか？そうですよね。いや、もうそんなの気にしないよ。どうせ起こるんだからって思わないですよね。本当に祈らないではいられない。神様、平和を与えてください。人々が本当にこの関係が良くなりますように、人々が平和に過ごせますようにって私たち必死に祈るじゃないですか。祈るべきだと思います。でも、その一方で、イエス様の言葉を見ても、この聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録を見ても、世の中にはもっといろいろ辛いことや悲しいことも起こるんだと言っています。書かれています。私がこの聖書を読んでて一番心を痛める言葉は何かというと、イエスが言われた言葉でありますが、世の終わりには人々の愛が冷えるって書いてある。皆さん想像してみてください。私たちは本当にイエス様の愛をいただいて、その愛が周りの人々にも伝わっていくようにと祈るし、そのように生きたいと思います。でも、私たちが歩んでいく中で人々の愛が冷えてしまう時代が来る。そんなことが起こったらどんなに辛いかと思います。日本のあの震災の時に本当に互いに助け合うことの大切さを日本の人々は私たちは学びました。本当に絆って言葉がこの流行語になるような、そのような本当にお互いの関係大切だよねって私たちは感じました。でも、人々の愛が冷える時も来るよって。そんなことを言われたらゾッとします、私たち。でも、たとえそういうことが起こっても、たとえそういう悲しいことが起こったとしても、神様はこの嵐です。この嵐の中でも、この嵐の中でも、まずあなたに平和を与えることができる。神様はこの本当に稲妻が光り、滝が流れ落ちるような嵐の中でも、水が滝のように流れ落ちるような嵐の中でも、あなたの内側に平和を、平安を与えることがおできになる。そして、そこから、一人、また一人と、あなたの平和を分かち合う仲間を与えてくださるのであります。本当に、この世界の状況の中で、動かされないものを持っていきたいと思う。もちろん、先ほど申し上げたように、この世界が、緊張が、緩和するように、この平和な時代がやってくるように、またテロリストたちの計画が失敗するように、本当に祈るべきです。祈っていきます。でも、たとえそうじゃなかったとしても、動かされないものを本当にお互い内側に持とうじゃありませんか。そのためにイエス様はクリスマスの時にこの世界に来てくださったのであります。神様前に本当に今日神様前に出ようじゃありませんか。私もその平和をください。私の心にもその平和をください。私の心にもそのイエス様来てください。平和を与えるために来てください。そのように出ようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日もあなたの前に御言葉に聞くことができてありがとうございます。本当に私たちは不安な時代に生きています。何が起こるかわからない、あのパリのテロの時にも全く予想もしてなかったようなことがあの町で起こりました。若者たちが そんなことが起こるわけではないと思っていたところに、恐ろしい出来事が起こりました。本当に私たちはいつそういうことが起こってもおかしくない不安な時代の中に生かされています。この世界はどうなっていくんだろうか。今まで何十年かこの大きな戦争がなかったかもしれない。でも世界中あちらこちらであってでありましょうけれども、でも大丈夫だと思っていたその時代が終わりを告げて、新しい不安な時代に入ろうとしています。この時、主よ、あなたが助けてください。世の人々の愛が冷えるとイエス様は予言されました。なんて恐ろしいことが起こるんだろうかと思います。神様、どうか憐れんでください。本当にそのような中でも、どんな戦いの中でも、どんな不安の中でも、神様、私たちの心の中にあなたから来る平安を与えてください。あなたから来る平和を与えてください。シャロームを与えてください。状況がどんなに厳しくても、嵐の中でも動かない強さを与えてください。あなたとの関係の中に生かしてくださって、そのあなたから与えた喜び、平安、シャローム、それを持って私たちが会社に、学校に、この近所の方々との交わりの中に出ていくことができますように、助けてください。今どうか私たちのうちに平和をください。私の心に、私たち一人一人の心に、あなたから来る平和を与えてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。